種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ。聞いてね。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週も内面化している自らの行いをひっぺがします。ということでですね。はい。まず私たちの暮らしの一週間から、
はい。
ね、皆さんの一週間も振り返りながらお聞きいただければと思いますけども、さて、オレンジさん、一週間いかがでしたか？
一週間ね、なんか暮らしの一週間っていうと、暮らしのレシピっていうね、王様のブランチ前後の番組がすごく浮かんでいいか、なんか気持ち悪い感じがしますけども。
そんな番組があるの？
あるんですよ。暮らしのレシピっていうね、なんか日々の、こう、毎日のライフサイクルみたいなのを著名人の方が紹介してくれるコーナーがあるんですよ。
有名人の自分の暮らしを喋るみたいな。
そう、あとはレシピ、実際の自分のお気に入りの料理を作るレシピの話とかね。お
お、いいじゃないですか。
そう。
てか、なんでそんなの見てんの？
王様のブランチヘビーウォッチャーだからですよ。
あ、そうなんだ。はい、王様のブランチそんな見てんだね。
王様のブランチはミキのコーナー手前ぐらいまでは見てるんで、あと和牛のコーナー手前ぐらいまでは見てるんで。
全然、コーナー配分とか知らないですから。
あ、
そういうのがあるんですね。
カルチャー要素のある、本のランキングとか、はい、映画のランキングとかのところはちゃんと、だから毎週のようにリリコさんを見ては、うん、って思ってたりはするんで。
そう。箸の笑みは元気ですか？
箸の笑みは先々週ぐらいにゲスト出演しましたけど、3年4年前ぐらいにもう、引退されてます。
お姫様の格好をして、
テレワークで。
デパ地下とか歩いたりしてないんですか？
まさかの出演を僕はこの前見たんで、なんかその箸の笑みネタがネタになってない感じが微妙にあれなんですけど、そうなんですよ。
そうですか。
橋の恵美さんではないですね、今ね、もうね、だいぶ。
ごめん、話で話じゃなかったんだと思いますけど。
王様のブランチの話をするコーナーじゃないですよね。そう。暮らしのレシピをする話でもないんで。先週はそうですね、まあ、ほぼほぼ、外出自粛後、そんなに大きく生活が変わることはないんですけど、ちょうど収録日かな、に、5月24日に、ウエストワールドシーズン3という、ずっと長く続いていたシリーズが完結するというタイミングなんです。
海外ドラマですね。
あ、そうです、ごめんなさい。そう。日本だと、Amazon プライムビデオの、HBO の、専用のやつに加入してると見れて、僕は今スターチャンネルに5月から加入して、録画したりするんですけど、
うん、
それが終わるということで、急いでこの一週間は、ウエストワールドを見つつ、スターチャンネルでこの前やっていた、ウォッチメンを見つつっていう感じで、なんかもうね、ドラマのクオリティがちょっと違いすぎる。今のその、ハリウッドの映画とかより下手したら、よりその細かくこう作り込まれてるような、それぞれ作品だったりするので、うん、
時間もかけられるしね、ゆっくりね。
そうなんですよ。それがもうずーっと長く、シーズン1が10話、シーズン2も10話、で、シーズン3が8話で終わるのかな？だったりするので、合計で相当な量、毎回1時間から、最終回1時間半とかあったりするので、ものすごい長い時間を費やして、それぐらい、ものすごくクオリティの高いものを作ったりするんで、こういうのを見続けちゃうと、そりゃ地上波のドラマとか、きつい。でもね、これ前のBNA とミッドナイトゴスペルの話と同じで、やっぱり、こういうのを見続けるとね、地上波のバラエティとかね、ほんといい癒しになるんですよね。こう、いい、この、なんて言うんだろう。何も考えないでいい感じ。画面に集中して見ないでいい感じ。ウエストワールドについては、Amazon プライムビデオで、吹き替え版があるので、僕吹き替えの方が他の作業しながら見れて楽なので吹き替えで聞いてるんですけど、吹き替えでもやっぱりなんか、集中しないと見逃すんですよね。すごい細かいところで、うん、何の気のない、こう、セリフとかが後々の伏線になったりするので、そういうのをずっと見続ける 1週間だから改めて両方とも、ウエストワールドも、ウォッチメンもあとはゲームオブスローンズとかねチェルノブイリとか前にも紹介したようなものもみんな HBO さんが作ってるのでパネーナっていう HBO パネーナっていう風のことを改めて思った1週間でしたかね、うん、
いやよくその HBO への戦いに挑んだよね。
でもあれですよね、ポンさんも何回かあのゲースロもちょっと見たしウエストワールドもちょっと見たりはしてたんですよね。
そうそう、いやだけどあのさっきも伏線の話はありましたけど、
はい、
もうやっぱあの海外ドラマのすごいのは、うん、これが伏線ですって伏線じゃないじゃん。
はいはいはいはいはいはい、何の気ない、
あそうだったかみたいな、結局そのねあのなんかこう考察サイト見たくなるぐらいいろんなこう細かい要素があるから、だからそれ見逃したくないと思うと、もうなんかね、なんかスマホをなんていうか握る手がもう汗だくなっちゃうみたいな。
スマホでだから見れないです。僕タブレットで見てますけど、あの8インチなんでそんなサイズもでかくないんで、もっとやっぱでっけえとこ
で見た
いな。
できたテレビでね、
そう
大きいテレビで見ていただ
く。というか映画館であれ見るべきもんですよ本来は。
まあ死んじゃうと思いますけどね。
まあ時間的にね。でもウエストワールドとかものすごい群衆が映されたりするんで、それぞれのキャラクターに実は意味合いがあったりはするので。
あれどうなの、これを機にさ、
はい、
シアタースペースみたいなの家の中作りたいなと思ったりしない？
欲しい欲しい、ずっと欲しいです。あの僕、前に4、5年前かな、あのシェアハウスに住んでた時は、シアタールームがあったんですよ、うん、そのシェアハウス。
プロジェクターとかですか？
プロジェクター、本当に完全に暗室で防音で、うん、がっつりそのスクリーンも用意して、で、プロジェクターで映すみたいなことをしてたりして、うん、はいはい、ちゃんと椅子もちゃんとしててみたいな感じのあったりしてね、やっぱね、30過ぎましたけど、またシェアハウス行くかなみたいなことはね、ちょっと思っちゃったりしますよね。
そうか、面白いね。シェアハウスに行けばそういう環境が手に入るかもしれないと。
もしくはこれからそのミニシアターとかがよりちょっとなかなか普通上の、映画を上映するって難しくなってくると思うので、それでなんかこうレンタルしてくれるようなサービスがね出てくるといいんですけど、まあとんでもない価格にはなりそうかな。だけど、うん、そうそうそう、なんか普通に
でもそういう、うん、環境で見る方が映画としては幸せだよね。なんかこう。
本来はそうなんです
ね。スマホで見ちゃうとかね。だと別にいいんだけど、どうしてもこう集中力が欠けちゃうからね。
そう、あの、ネットフリックスのタイラー・レイクとか、それこそもう、だって近年の映画の中でも随一のアクションシーンだったりする、随一のアクションシーンだったりするので、うん、そういうのがなんか、ちっちゃいスクリーンだけど収まってる、まあ、ネットフリックスが悪いってわけじゃないんですけど、なんか悲しい、残念な、ローマとかは本当劇場で見てよかったなと思う作品とか多かったりするので、ちょっとそこら辺ね、あの、スクリーン、ちっちゃいスクリーンから離れて、改めて映画館の価値みたいなものは確かにそこで、あの、評価されるところではあるのかな、みたいなことは思ったりしますかね。ということで、ポンさんいかがでしょう？
わしはね、
はいはい、
先週は、もういよいよオンラインイベント、といっぱい手を出し始めましたよ。
いよいよっていうのはそうですよね。3月のあれからもう2ヶ月近くは経ちますけど。
その、いや、でもなんか、このオンラインでやるイベントっていうものの情報を手に入れるのもなかなか難しかったりもするし、
うん、
あと、ま、ちょっと本域で見れないところもあったりしたんですけど、
うんうんうん、
先週はだからあれですよ、なんかこう、ズームで参加する。
あ、もう自分も
参加するっつっても、うん、そう、顔も出すし、なんならこう喋んなきゃいけないみたいな状況もあったりとかさ、まあして、
うんうん、
いうのが何回か、まあもちろん聞くだけとかもあるんですけど、まあ聞くだけって言ったってそのさっきの映画の話じゃないけど、うん、やっぱこう、話半分だとさ、全然入ってこないんだよね、ズームなんかだと。
うんうんうん、
やっぱちゃんと聞く気でいかないと、言葉を、拾えないし、あの、なんかね、建築系のイベントなんか聞いてるともう何言ってるかさっぱりわかんないからさ、
うん、
もうその用語が一個一個難しいからさ、だからそういうのを拾おうと思うともう大変なんだけど、なんかこう最近は多いからさ、なんか、うん、例えば金曜の夜とかさ、なんかやたら3つぐらい重なったりするわけ。
うんうんうん、
同じ時間に、7時からみたいな。そういうのを、無理やりスマホと、PC とで見たりとかして、やっぱでも無理だなって思いながら、なんか一つ思ったのは、 なんかほんと建築っぽいことから、あと介護のこととか、あとなんかコミュニティがどうとかとか、映画がどうとかとか、全部同じ画面でこれが再生されてると思うと、まあそれは当たり前なんですけど、なんか不思議な感じがするっていうか、
うんうんうん、
全部テンション違うじゃないですか。
うんうんうん、
お笑いライブ見に行くときのテンションと、なんていうかコミュニティを考える会に行くときのテンション違うはずなのに、全部同じモニターでやってるっていうのが、うん、なんか不思議な感じがするっていうか、
うんうんうんうん、
まあ逆に言うとこう、同じ地平で見れるってことはいいことなのかななんて思ったりもしたんですけど、
うん、
なんかその不思議な感じ、だから全部うちでできちゃうっていうのは便利なんだけど、やっぱこう、それぞれの時に自分のこのモードを変えてたんだなってことを改めて思うっていうか、
うんうんうん、
なんてことをちょっと思ったりしました
ね。なんかテレビにおけるあのリモート放送のやり方とかを見てると、結構その単なるズームみたいのじゃなくて結構工夫してますよね。編集ガツガツ入れたりとかしてやってたりとかして、なんかオンラインのそのズームの画面を YouTube とか Facebook で見せるための OBS っていう無料のシステムがあって、それの使い方とかなんか見てたらね、結構意外とその画面自由にできるんですよ。いわゆるズームで横並びとか、碁盤の目状に並べるだけじゃなくって、結構いろいろできそうなんで、そういう工夫はこれから出てきそうな気もしますけどね。うん。
そうだね。まあ、ちょっとなんで、またイベントの話はね、していきたいなというふうに思っております。うん、
お願いします。
さあ、では番組の振り返りをいたしましょう。皆さんもね、聞いていただいておればですね、感想、ツッコミなどを、携えてお聞きいただければと思います。さあ、まずは、今週のね、種メガネですけども、オンラインフェスの話がね、森道市場出ましたから、これもっと聞きたいなっていうか、なんかオンラインフェスを、まあ、うちで楽しむわけだから、まあ、この時になんかこう、必要なグッズとかそういうのとかあるのかなとか、もっと深く聞きたくなっちゃったな。
ははははははは。
まあ、この前ほら、おうち遊園地の話した時に、はいはい、なんかこう、霧吹き持ってとかさ、扇風機置いてみたいな話を、なんかそのラジオでやってたんですけど、
うん、
やっぱこうね、もちろん同じものじゃないけど、疑似的に体感するにはさ、なんかこう、こういうグッズがとか、なんかこういうことをやった方がいいとか、あとは友達と見るとかわかんないけど、うん、なんかそういうのがあると、よりこう、フェス感が高まるとかも、あるのかなと思ったんで、うんうん、そんな話もちょっと聞きたくなるような回でしたね。
うんうん、
はい。さあ、そして、メガネの話しちゃった。まあ、メガネの話もいいですけどね。で、枕ですけど、枕。東宝シネマズが始まるって話、ね、再開するって話がありましたけど、はいはい、まあ、東京もね、もう緊急事態宣言も25日に終わるなんて話も出てますから、
うん、
そうすると映画をまた行けるみたいな話が出てくると思うんですけど、
うん、
なんかこう、今まではさ、映画って見せてもらうことばっかりだったんだけど、
うん、
まあ、こういう時だから思うことだけかもしれないけど、映画を、愛することと愛されること両方をなんか考えなきゃいけないのかななんてちょっと改めて思いましたよね、このニュースでは。
うんうんうんうん、
だから、ね、見に行くってことがやっぱり向こうの、貢献になるし、向こうもまあ当然見せなきゃ見れないわけなんだけど、それ両方あってこその映画なんだなっていうか、なんかね、その月額会員でみたいなそういうのもありますけど、
うん、
なんかこう、行って行かれてっていう関係があるから映画館開いたってことがなんかこう、わーっていう拍手みたいな話になるのかなってちょっと思ったりしたね。その辺の話が、
ね。うん。先週で言うとミニシアターエイド周りとか、あとはなんか文化庁のあの助成金を出す、うん、基金を設けましょうみたいな話とかの番組を見てると、うん、なんか、うん、そうか、こういうタイミングで、いろんなその劇場の方とか裏方の方とか俳優さんや監督さんとかいろんな方の意見を聞けるのも素晴らしいことだし、その映画とか演劇とか音楽とか垣根を越えてなんか繋がれてるっていうのはすごいことだなぁと思うんだけど、これがだから今回の今の時期だけで終わっちゃったらすごいもったいないなと思いますよね。その客観的に見てて。これからもそういう、なんか、 つながり、映画館と観客とか、映画配給会社と観客とか、なんかそういうもののつながりをなるべくなんか可視化できるよう、可視化することを継続できるようなシステムができればいいなと見てては思いましたかね。
うん。まあなんかね、そういうことを意識させるようなニュースでもありました。うん、そして、種助です。まあいろいろありましたが、これ提案ね。21世紀の資本。
はいはい。
これを我々見たんですよね。たまたまなんですけどね。うん、なんで、ちょっとこの話をどっかでしませんか、
うん、イベントリポートでいいんじゃないですか。
うん。ね。ちょっとしてみたいなと思いますので、うん。まああれを、まあ僕はちょっと初めてだったんですけど、その映画をオンラインで見て、うんうん、その後感想を、まあ、聞く場がメインですけど、聞く、みんなで聞く、まあ、ティーチングみたいなやつが、セットになってるのを体験したのを僕初めてだったので、うん、なんか他でも似たようなのあるって、うん、オレンジさんおっしゃってたんで、うん、そういう話もしたいなというふうにちょっと思いましたね。うん、さあ、そして、週刊ドラマ語りということで、今回アニメ、いくつか紹介しましたが、
うん、
まあね、何?箸休めが欲しいっていう話が、うん、結構出てますけど、やっぱギャルと恐竜はちょうどいいですか?
ちょうどいいですね。僕だからびっくりしたんですけど、一番最新回を見てたら、なんか見覚えあるとか、うん、シャープ1って書いてあるし、三重春出てきてるし、なんだろうなと思ったら、再放送してるんですね、うん、あれね。僕時系列入れ替え系の最近鈴宮春日の憂鬱とか見てたんで、
はいはいはい、
なんか、
仕掛けかなみたいな。
やってきたかと思ったんですけど、普通に再放送が始まってましたね。で、これから先、
うん。うん。5回ぐらい。収録が止まってるみたいだよね。
ね。アテレコの問題なんですかね、うん、なんかわかんないですけど。
どうなんだろうね。
うん、止まってるんで、今、チャンスですよ。ギャルと恐竜見るなら。
はいはい。うん、いきなりこう、漬物の方から見るっていうね。まあでもそれはそれでいいんでしょうけどね。
そうですね。それだけで十分ですよ、はい。ミッドナイトゴスペルとか見なくていいですよ、別に。
ははは。それは、そういう、ね、まあ、アンダーは見てほしいですけどね。アンダーの話してるんで、ぜひちょっと聞いていただきたいですけどね。ね、さあ、そして、イベントリポートで、今回は、まあ、デザイン系2020だったんですけど、まあ、オンラインイベントのね、プロはきっといらっしゃるし、最近は YouTube を受けよう、制作を受けよう会社とかね、結構テレビで特集とかもしてたりするんで、だんだんオンラインイベントもこう、本格的にみんながいろんなテクニックを使ってコストをかけてやっていくのかなと思いましたけど、なんかまあそういうレベルとは別でなんかこう、近くなってる。だから我々もラジオをやってますけど、こうなんかラジオみたいな感じもあるんだよね、はい、オンラインイベントって。うんうん、なんかこう、大人数にみんなで喋りかけるっていうよりかは、なんか周りに人がいないせいかこうね、ちょっとこじんまり喋っていく感じがあって、より伝わるっていう意味も、あるのかななんていう話もちょっとできたかなと思っていますが、オンラインイベントならリアルタイム実況ができますねって、そうだね。
なんか僕テレビ番組とか見てると前もバラエティの話でしましたけど、うん、違うお笑い番組の回の話でしましたけど、うん、副音声とかあるじゃないですか、加工映像とか見て何かコメントするみたいなことありますけど、うんうんうん、この普通のイベントだと後ろの方でグダグダ言ってたらすげえ他の人にすごい白い目で見られるけど、ね、オンラインイベントだったらその場でなんか副音声的にイベント自体の解説とかができたりするので。
すごいね。うん、ね、まあそうだね。だから現場にいないっていうその関係性を使えば、うん、それを見てる人を見てる人みたいなことができるってことね。
なんかチャットとかだとね、みんな書いたりするとか、あとイベント、普通のリアルイベントだと、はいはいはい、まさしくその書き起こし、イベントの状況を書き起こしたりとかしますけど、なんか音声とかでね、プラスアルファのなんか解説とかできていたら、面白いかなとは思いますけどね。
さあ、今、イベント登壇者が喋ろうとしたら、おっと、ここでカットインだ、やはりゲストがどうしても喋りすぎてしまうみたいなことをやれるっていうことですか。
なんかサッカーとかも確かにそういう意味で言うと、普通に解説する人もいれば、はい、実況する人もいれば、松木さんみたいに何言ってんだかよくわかんない人も入ってきたりするんで、うん、そういう楽しみ方ももしかしたらイベントでできるのかもしれないですね。
なるほど。横文字横文字横文字、うん、みたいな、そういうこともできる。
なんか眠くなった時にちょうどいい気がしますね、松木さん的なのが。
なるほどね。やだ、うるさいな、そういうやつな、ほんとな。なるほど。ありがとうございます。はい、さあ、そして、これちょっと言っとかなきゃいけないでしょうか。1000回記念。 ということで、
うん、
種ラジがなんと1000回を迎えたということで、
うん、
ここで皆さんに大変申し訳ないお詫びをしなくてはいけないことがございます。なんとね、1000回記念ではありませんでした。
え？どういうこと？
いや、これはね、まだ未検証なんで、検証途中なんで、本当にもう、で、様々なメディアがさ、お詫びすることも多い時代じゃないですか。
そうですよ。うちだけはもうお詫びしないで済まそうと生きてきた感じでしたけど。あれ？
音声が、お休みの回が、すでに2回見つかってます。
え？え？どうですか、お休みって。
409回と410回は、
はい、
音声はお休みでブログだけでよろしくお願いしますっていう、なんか、回がありまして、はぁみたいな。
それは、でも1回でいいんじゃないですか？それはもう。
いやいや、まあだから、その、いや、だからそれはね、僕ら側的なそういうことを言いますけど、
はい、
だったら1000回やってるって言ったら、また1000回分全部聞く人もいるかもしれないじゃん、もしかしたら。
いや、いないんですよ。そんな暇じゃないですよ。
で、さ、一個一個解説を書いてさ、
うん、
全レビューとか書こうとした時にだよ。あれないじゃんと。あれあれっつって、めっちゃ検索してさ、
いや、逆にもしかしてこれ間違えてるのかもしれない。筆が走る回ですよ。音声がないっていう。ラジオ番組なのに音声がないっていう、この斬新さっていうところで、これはもうテンション上がりますよ、多分。書く人は。
俺今不安になっちゃったから、テキストレベルで会話を書いちゃったりしたからね。何やってるんですかみたいな。わかんない。まあ、そういうことがありましたんで、今回の放送がおそらく1000回に、暫定1000回になりましたんで。
そうですね、2回抜けてるっていうこと、そうですね。今ですね。
はい。
まさか。ま
あ、ただわかんない。以降、またね、抜けてる回があると思いますんで。
あらあら。
だから、行っても1000回が、たどり着けないっていうね。
はい、いつまでもね。最勇気ですね。はい、はい、
はい。いつまでも。ということで、はい、申し訳ありませんでしたということで、
個人的にはなんか1000回は1000回でやりましたけどね。なんか切り番ごと、その切りのいい500番とか555番とかもう過ぎましたけど、これ先、から先もね、1111回とか、なんかそれに、と、あった、その、なんか、1111っていう言葉をいじった感じの企画とかなんかやってもいいかもしれないなってちょっと思いましたね。
そうで、なんか昔は切り板、俺もなんかこう、ブログ書くときに切り板っていう言葉をちょっと久々に思い出して。
はいはい、死語ですかね、もうね、あんま使わないっすね、今ね。
まあ、あんまり、なんかあんのかなと思って、日常に切り板を意識する
とき
が。
今もでも5チャンネルとかだと多分使われてるんだとは思うんですけどね。
いや、もっと日常的であるかね。
いや、人によっては5チャンネルは日常なんで。あ、でも、一般人にとっては確かにあんま使わないのかな。うん。
うん、まあまあまあわかんないけど、ね。
切り板カルチャーを改めて種ラジでは大事にしていく
って、
はい。
作るか、ちょっとあんま流行んなそうだけどね。さあ、そして30分読書ですね。はい、野中桃さんの人、うん、小さな私のメディアを作るですけど。
はい、30分で。
なんかこれね、Kindle で今読んでらっしゃるんですか？
こっちじゃなくてね、アジアも言っていう監督編の本を、うん、ずっと Kindle で読んでた。なんか買うと、今の時期だとね、配送が遅かったりするんで、先に、うんうん、読んじゃおうと思ってやったんですけど、結構、Kindle だと、30分読書、基本的に僕なんか、なんていうんですか、付箋を入れて、大事そうなとこピックアップして、で、そこを時々引用して話すようにしてるんですけど、はいはい、なんか、Kindle ってそれが、まあ、ハイライト機能つって、こう、マークをつけておくことはできるんですけど、なかなか、それが、まあ、ハイライトそもそもしてなかったっていうのもあるし、見つけづらいので、うん、ちょっと、Kindle やっぱ難しいなって思っちゃいました。この読書会っていうか、読書をプレゼン的な時には。
なんかこう、本を使うっていうことになると、やっぱ Kindle ってまだ微妙なところがあって、
うんうん、
なんか料理作るときとかさ。
はいはいはい。
まあ、iPad とかの方だったらまだいいのかもしれないけどとか思ったりもしますけど。うん、なんかでもいいなと思ったのは今回ジンの本なんで、はいはい、ジンを作るとかさ、なんかこう、
うんうん、
読むとアクションがつながるっていう展開になるといいなと思うんで、
うん、
それちょっと期待を、したい回かなと思
います、ね。ジン作れって？そうですね。そうですね。作りたいですね。うん、作りたいですね。うん、
はい。さあ、そして最後が、メディア覗きということで、今回お笑い番組 でございました。うん、まあね、なんかソーシャルディスタンシングな番組が、この前もなんだっけ、なんかやってたね。ネタパレとかでもやってたし、
うん、
あと、なんか特番とかでもやってましたね。こう、アクリル板をもうメインに立てて、そこを中心に。はいはい、やってましたけど。うん、なんか、まあ、この時も、なんかうだうだ。なかなかこれね、メディア覗きと言いながら、メディア論をちゃんと語るのは難しいなと思いましたけど、
うんうん、
何なんかこう、面白いものを向こうがやってるかっていうふうな問題もあるけど、受け止める側の気持ちっていうのがなんかあるのかななんてこう、思ったね、
うんうん、
改めて。笑いたい時とか、まあそういうのもあるし、別にこう、笑わなくても見たいっていう時もあるじゃん。その、さっきの箸休めじゃないけど、なんかちょっと気を抜きたいみたいな。うんうん、なんかまあ、だから、こう、お笑いフリークとしてはね、どうしても面白いことやってるってことに、こう、フォーカスしたくなるんだけど、見てる側の気持ちってどんな感じだろうみたいなことも、ちょっとなんかこの話をして、いろいろ思ったんですけど、ゴッドタンなんかやってた？
ああ、そうそう。ゴッドタンが、なんか、今までの、その番組の中での、いろんな西、キングコング西野さんとか、ダイアン津田さんとかが、ツッコミで名フレーズがあったと。うん、ツッコミフレーズがあって、その名フレーズに合わせて、その前段階の何らかのネタを、リモートで作ってくださいっていうのを、若手の芸人の方、その、かがやとか、空気階段とかに出して、それで答えるっていう、あのパターンが、まあ、有吉の壁にもかなり近いというか、指名して、それぞれが考えてやることをやるっていう形なんだけど、それプラスで、なんか、ツッコミ要素を入れるとかっていうのは、わ、さすが、なんか、佐久間さんは加えてくるなっていうのはちょっと感動しましたね。
あれだね、ツッコミ先行宣言みたいな感じもあるね。
先行宣言、うんうん、
これラジオシカゴマンゴーをお聞きの方だった
ら、ああ、そうっすね。とか、あとは、それこそ、爆笑問題カウボーイでもね、DJ でしたっけ、うん、田中さんの
コン
ビ、
ね。ああ、そうだね。
はい。それに近いのかな、確か。
うん、だからラジオっぽい感じもありますけどね、うん。まあちょっとね、バリエーションが増えていくのはとにかく、非常にいいことだなというふうに思います。いいことです。はい、ということで長くなりました。終わりましょうか。
はい。
はい。タネラジではですね、公式サイト、ノート、ポッドキャストで音声配信を行っております。またツイッターでは、お知らせね、更新のお知らせなど、あとイベントでね、収録会の話ですけど、昨日志村健のドミームがやっててさ、
うんうんうん、らしいですね。
なんか、まあまあ、音楽も書けるんだけど、志村健論みたいなみんなで語ってて、ちょっと面白かったですけどね。はい。まあ、みたいな、イベント情報を、リツイートしたりもしてますんで、よかったらフォローなんかもしていただければな、というふうに思います。はい。では、タネラジ、今週のおすすめの一曲を、紹介して終わりたいと思います。
お願いします。
はい。ということでですね。相変わらず僕がこう、いい加減で忘れちゃうんですけど。やばい。全然考えてなかった。どうしよう。
まさかの。
なんかあれでしょ？藤井風だっけ？
藤井風は先週ぐらいに扱いましたよ。
なんかニューアルバムが出たんでしょ？
もう、どうしよう、また、3週間ぶりに藤井風っていうの。じゃあ、じゃあ、うん、バウンディという、はい、これもまた若手のシンガーソングライターがおりまして、彼が、はい、前もそのドラマ語りの中で紹介した、東京ラブストーリーという、うん、番組の、テーマソングを作っています。ともしびかな？それにしましょう。うん。この人もかなり僕は注目していて、今週末、来週か、収録時点の来週に、アルバムも、新アルバムも出るそうなので、じゃあ、聴いてください。うん、バウンディともしびで。はい。
ありがとうございました。そして、オレンジさん、本当にありがとうございます。はい、ということで終わりましょう。一週間本当にありがとうございました。はい、お相手は、最近はもうスーパーに行くことだけが唯一の娯楽のポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。